このところ終末というもの、観覧来たものについて聖書から学びをしてきております。終末というもの、観覧来というものについて学びをするときには聖書が基盤とならなければいけないんですけれども、聖書では3つの異なる角度から説明しているということを私たちはしっかりと認識をした上で、書かれているものの内容を解釈をしていかないと部分的なものだけしか見ることができない学びで終わってしまうことになるわけです。この3つの異なる角度というものは、1つはエレミア、エゼキエル、ダニエル、イザヤの書に書かれている終末観覧期に関するものです。もう一つはイエス様自身が弟子たちに説明をしている終末観覧期に関するものです。でもう一つはイエス・キリストが十字架の死と蘇りと通して新しい契約を成立をさせ、異邦人に救いの道を開き、神様が奥義としてイスラエルの民には秘めていた神様の計画、神様の心というものを神の家族に生まれ変わりをしている神の子供たちに示すようになってから、主にポールによって明らかにされた終末観覧期に関するものなんです。これはローマ人への手紙からユダの手紙までのところで記されているものです。そして観覧期にどのようなことが起こるのか、どのような人が、国が、政府が、あるいは政治がどのような動きを取るのかというようなことが記されているヨハネの黙示録というものがあるわけです。終末に関したこと、観覧期に関したこと、特にどのようなことが起きるのかということを知るためには、この3つの角度を綿密に調べていくということが必要となるわけです。ダニエルが見た幻の中で表現しているものについて、その解き明かしをするためには歴史的な出来事と照らし合わせてみるということが必要となるんです。黙示録でヨハネが幻で見せられた観覧期について、ヨハネの言葉で表しているものを解き明かしをするためには歴史的な出来事との関連性を知っていることが必要となり、ヨハネが描写をしている戦いの武器については現在の武器の発展ぶりというものと現在の社会情勢と合わせて考えてみる必要が出てくるんです。先週は預言者エレミアがエルサレムの荒廃が終わるまでの年月は70年70シャメールという言い方と、それはダニエルのこれは9章2節でもって引用されているんですけれども、それと天使ガブリエルがダニエルに告げた70週70シャブヤシャブアというものとは同じ期間のことを言っているということも説明いたしました。そしてエルサレムの町を再建せよという指令が出てから69週の後に69シャブアの後に油注がれたもの、君主が突然立たれる、つまりイエス様が急に殺されるということの予言が現実になっているというところで、神様の予言は必ず現実になるということの証明をしたんでした。エルサレムの町を再建せよという指令が出されたのは紀元前454年とされていますものですから、それにダニエルの書で一週一シャブアというものは7年というところから69シャブア後になると油注がれたもの、つまりメシア、イエス・キリストが立たれるという年数は483年後ということになるわけです。エルサレムの町を再建せよという指令が出されたのが紀元前454年であることは、このダニエルが存在している頃から見て100年近くも後になってネヘミヤに与えられた指令であって、それが紀元前454年であるということは歴史家が証明しております。でこの時から見て483年後である西暦30年に油注がれたもの、メシアであるイエス様が実際に祭司長、民の長老たちによって十字架にかけられているんです。ここで今日問題としたいのは、ダニエルの書の9章24節から始まるところではエルサレムの町を再建せよという指令が出てから49週後になると、つまり49シャブア483年後になるとメシアであるイエス様が突然いなくなる、そして70週目に入ると荒らすんべき者がエルサレムの神殿に現れて勢力を持ち、一週の間一シャブアの間活動するという予言となっているということなんです。 読んでみましょう。ダニエルの書の9章の24節から読んでみます。こういうことが書かれているんです。ダニエルの書の9章の24節から読んでいきます。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためにある。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから油注がれた者、君主が来るまでの7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が立て直される。この62週の後、油注がれた者は絶たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖城を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。あらず隠蔽者が翼に現れる。ついに定められた絶滅があらず者の上に降りかかれています。質問となるのはですね、この26節でいきましょう。イエス様は西暦30年に十字架で死んでおります。つまりエルサレムの町を再建せよという指示があってから69シャブアの後でイエス様は十字架にかかっているんです。そして70シャブアになると、26節やがて来るべき君主の民が町と聖城を破壊するという予言がされているんです。つまり荒す隠蔽者がエルサレムの神殿に現れて勢力を持って一週の間、一シャブアの間活動するという予言になっているんです。けれども69週の後には、つまりイエス様が十字架にかかってから西暦30年から現在まで、大雑把な言い方をすると2000年近くも経っているのに、予言されているもの、町と聖城を破壊するはずの君主のと君は未だに現れてきていないんです。未だに勝てなきゃに入っていないんですよ。質問はなぜか。神様の予言、油注がれた者メシアは西暦30年に殺されるという予言は当たっていました。現実になっています。けれどもエルサレムの町と聖女と破壊するはずの君主の君、反キリスト者が70シャブア目に現れるという予言は未だに現実になっていないんです。実現していないんです。神様の予言は正しくなかったのか。ダニエルに予言が与えられ、100年近くも経った後でネヘミヤに向かって異邦人の王様アルタシャスタがエルサレムの町を再建せよという指示を出すように神様が働きかけたというのを当たっておりました。そして油注がれた者メシアイエス様が69シャブアの後で西暦30年に十字架にかかって死んだという予言も当たっているんです。現実になっていたんですよ。けれども69シャブアの後になると、つまり70シャブア目に入ると、町と聖城と破壊する君主の君、反キリストが現れるという予言はどこかで何か狂ってしまったから現実とはならないでいるのか。神様、主の予言は当たらなかったのか。それとも何か大きな理由があって神様、主の方でもって70シャブアが未だに来ないようにしているのか。つまり神様、主がですね、天使ガブリエルを通してダニエルに与えた予言の69シャブアが終わったけれども70シャブアに入らないように、神様の予言の時計の針を70シャブアに入る手前で神様が止めているのか。この質問に対して先週は講座の終わりの時間の終わりになってですね、この答えはイエス様の口から弟子たちに与えられているものから分かる。ローマ人の手紙に書かれているテサロニケ第2の2章でポールが説明しているということを言ったんでした。今日はこの点についての学びから入ってきます。だからまずマタイの24章を見ていきましょう。マタイの福音書24章ではイエス様は何と言っているか。 マタイの24章の13節と14節だけ読んでいます。こう言ってるんですよ。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かされ、それから終わりの日と日が来ました。注意してくださいよ。御国の福音は全世界に述べ伝えられ、全ての国民に明かしされてから終わりの日が来るというんですよ。どのような時点を終わりの日というのかということは別にして、この箇所では終末、神の日のことについて話をしているんですから、たとえ荒らす憎むべきもの、反キリスト者の活動が終わるという意味に解釈するにしても、たとえ14節に来るまでに説明している偽預言者の活動に終わりの日が来るという意味に解釈をするにしても、福音が全世界に述べ伝えられる、つまり意味するものは、福音が、つまりイエス様が救い主であり、エルサレムに平和を取り戻す時が来て、神様との関係を新しくすることができるという福音が、イスラエルの民だけに伝えられるというのではなくて、全世界にいる人々に、全ての国民に明かしされ、つまりイスラエルの人たちが軽蔑している、神様との関係を成立していない異邦人たちにも福音が述べ伝えられ、救いの道が開かれてから終わりの日が来るということを言葉の裏から推測することができるんですよ。けれどもイエス様がユダヤ人の弟子たちに与えている教えでは、異邦人に対して救いの道が開かれるということは言葉にして言っていないんです。異邦人の時が来る、言い換えたらイスラエルの人たち、放棄の肉を切り捨てるという形で神様と契約を成立をさせ、神の民と呼ばれていたユダヤ人たちに対する神様の接し方に違いが出てくるということを、イエス様はユダヤ人たち、イスラエルの人たちには知らせていないんです。つまりこれは奥義として秘められたもの、誰にも公表していないものだったんです。どういう理由で、何が目的で、69シャバの後でダニエルに向かって与えられている予言である70シャバの出来事が予言の通りに起こっていないのかという理由は、神様の方で偉大な計画があるために、つまり福音を全世界に広めるために、そして全世界の全ての人たちが福音を聞いて、自分たちで判断、自分たちの判断でイエス・キリストを救いの人を受け入れるか受け入れないかを選ぶことができるところにまで持っていって、それから終わりが来るということを言っているんです。神様の計画ではイエス・キリストの十字架の死と蘇りとを通して、サタンとその手下どもを力抜きにして新しい契約を成立し、異邦人にも救いの道を開く、異邦人全部が福音を聞き、自分たちがその福音に基づいて神の家族に生まれ変わりをするか、それとも生まれ変わりをしないかということを選び、終わる時まで神様の予言の時計の動きを止めているんです。これがどのように行われているのかということはですね、ロマ書の11章で説明しているんですよ。ここでですね、ローマ人への手紙10章16節から11章の36節までをしっかりと学ぶ人が出てくるんです。読んでみましょう。ロマ書の10章の16節から読み始めてですね、11章の終わりまで読んでみます。ローマ人への手紙10章の16節から読んでいきます。ちょっと時間かかるけどもゆっくり読んでみましょう。しかしってところからです。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせにを信じましたとイザヤは言っています。これ全ての人って誰のこと言ってるか気をつけて飲んでくださいよ。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。でもこう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。では私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。だってモーセがこう言っています。私は民でない者のことであなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせる。またイザヤは大胆にこう言ってます。私は求めない者に見出され、私は尋ねない者に自分を表した。またイスラエルについてはこう言ってます。 不従順で反抗する者に対して私は一日中手を差し伸べた。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか。絶対にそんなことはありません。これ私もイスラエル人でアブラハムの子孫に属しベニヤミン族の出身です。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。それともあなた方は聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らないのですか。彼はイスラエルを神に訴えてこう言いました。違う、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今私の命を取ろうとしています。イスラエルのためのことを言っているんですよ。ところが彼に対して何とお答えになりましたか。バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。それと同じように今も恵みの選びによって残されている者がいます。もし恵みによるのであればもはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら恵みが恵みではなくなります。ではどうなるのでしょう。イスラエルは追い求めていたものを獲得できませんでした。選ばれたものは現実にしましたが、他のものは頑なにされたのです。こう書かれている通りです。神は彼らに鈍い心と見えない耳を与えられた。今日に至るまでダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり網となり、つまずきとなりむくみとなり、その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかかんでおれ。では尋ねましょう、彼らはつまずいたのは倒れるためでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の人ですから自分の務めを重んじています。そしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせ、その中の幾人でも救おうと願っているのです。もし彼らの捨てられたことが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることではなくて何でしょう。初物が清ければ今の粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブがあなた方の枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に分けているのとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしてもあなたの根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。枝がおられたのは私はつなぎ合わせるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼は信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで帰って恐れなさい。もし神が大義の枝を惜しまれなかったとすれば、あなた方も惜しまれないでしょう。見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたは切り落とされるのです。彼らであってももし不信仰を続けなければ継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わせることができるのです。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの野生種のものはもっとたやすく自分の代議に継がれるわけです。これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議につながれるはずです。兄弟たち、私あなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を偉い、賢いと思うことのないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部がカタカナになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルが皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らが与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。彼らは福音によればあなた方のように神に敵対しているものですが、選びによれば先祖のものゆえに愛されているものなんです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順の中ゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。 なぜなら神は全ての人を憐れもうとして、全ての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。この裁きはなんと知りがたい、その道もなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか、また誰が主のご計画に預かったのですか、また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか、というのは全てのことは神から発し、神によってなり、地に至る、神に至るからです。どうかこの神に栄光と常しえ栄光が常しえにありますように、アーメンと言って。10節の16節に戻りますよ。全ての人が福音に従わなかった、誰のことか。福音というのは神の一人子イエス様が油注がれたもの、イスラエルの民が待ち望んでいるメシア、救い主であるということです。だから16節で全ての人というのはイスラエルの民全体のことを指しています。イスラエルの民全部がイエス様を救い主メシアと信じていないという意味なんですよ。だから10章19節にいきますよ。こう言ったんですよ。私は民でない者のことであなた方は妬みを起こされ、無知な国民のことであなた方を怒らせる。ニュースでいくとこう言ってます。私は私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。21節不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸べた。さあこれで11章に進みましょう。10章の11節にいきましょう。では尋ねましょう、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。つまり10章19節の予言が現実だったわけです。イスラエルの民に妬みを起こさせるために、神様は異邦人に救いの道を開き、さまざまな祝福を与えていると言ってるんですよ。けれどもイスラエルの民を捨てたわけではないと11章の1節で言ってます。11章の23節に行くと、11章の23節に行くとですね、こう言ってます。彼らであってももし不信仰が続けなければ次合わされるのですと言って、もしイスラエルの民が放棄の肉を切り捨てるという形での契約を神様と成立をしていると言っているイスラエルの民が不信仰を続けなければ、この状況を満たすのならば、神様はイスラエルの民を今一度神の民として取り扱うようになると言っているんですよ。25節。兄弟たち、私あなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことのないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の完成となる時までだと言ってます。これ大切なところですよ。異邦人の完成となる時までイスラエルの民が固くなにされているんだと言ってるんです。何言ってるか、完成のなる時というのはですね、実は原本のギリシャ語聖書では異邦人の完成になる時までというのはですね、異邦人という言葉が原本で使われていないんですけども、こういうふうに言ってプレローマのエソーのイセルコマコマエって言ってる。見抜きたいでしょ。プレローマというのは充実する、いっぱいにするという意味です。そしてですね、エソムス、エソノスというのはですね、これは国々のという意味なんだけど、新約聖書では異邦人のという言葉に訳されている。イセルコマエというのはですね、全体で198箇所に使われている言葉なんです。イースという言葉、その中にという言葉とエルコマということ入ってくるという言葉とがつながったものです。つまりですね、ギリシャ語が意味するものは福音が異邦人の間で広められる。これまた24の14でイエス様がすでに言った。で、異邦人一人一人が福音に従って神の家族に生まれ変わりをするか、それともしないかを選ぶということが異邦人の間で十分に、これはプレローマって言葉です、浸透した時にイセルコマエーって言葉です。12章の26節、イスラエルは皆救われるというんですよ。 そして11章の28節からこう言ったんですよ。彼らが福音によればあなた方のように神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのように愛されているものなんです。神の証明と賜物と証明とに変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順の上に憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受ける憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなんです。これで全てのものは平等に愛されるようになるためだと。さあ、ここでもって元の質問に戻ります。だったらばダニエル9章における70週70シャブアというのはいつ始まるのか。つまりですね、反キリスト者が現れて観覧機に引っ張っていこうとするのはいつのことなのかということになります。それがですね、テサロニケ第2の2章の1節から説明してるんですよ。奥義だったものがポールに啓示って与えられているからなんです。テサロニケ第2の手紙の2章の1節から読んでみると、この質問の答えが分かるんです。やってみましょう。テサロニケ第2の手紙の2章の1節から読みます。こう言ったりして、さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすぐにすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着くような失ったり心を騒がせたりしないでください。誰にもどれにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。彼は全て神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいた時、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと今引き止めているものがあるんです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今引き止めているものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているんです。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、雷輪の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、主事、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理の愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それゆえ真理を信じないで悪を喜んでいる全てのものが裁かれるためです。主の日というのはですね、イエス・キリストの空中祭のことを言っています。この時点で私たち、イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをしている人たちで、この時点で地球で生活をしている人たちというものは死の身元に集められるというんですよ。関節が不法の人、滅びの子と呼ばれているもの、ヨハネ第1の手紙2章18節では反キリスト者と呼ばれているものが現れてこなければ、イエス・キリストの空中再臨はない。つまり私たちは主のもとに身元に集められない、つまり観覧機に入らないというんです。6節、その不法の人、滅びの子、反キリスト者の現れを神様が定めている時まで引き止めている者がいる。で、7節、今反キリスト者が活動するのを引き止めている者が取り除かれる時が来るまで反キリスト者は活動することはできないでいる。その時になると、つまり反キリストが活動するのを引き止めている者が取り除かれると、不法の人が現れる、つまり活動を開始する。質問となるのは、反キリスト者を引き止めていて現在活動させないようにしているのは何かということなんです。言い方を変えたらですね、イエス・キリストの空中再臨によってどういうことが起きるのか。答えはですね、イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをしている人たちが啓示をされる、 そしてイエス・キリストと一緒に天から降りてきた霊の姿といる人たちが地球に残しておいて自分の肉体を引き上げて霊と肉体とかまた一つとなるということが起きると、これはテサロニケ第1の4章の13節から17節で言ってるんです。これ奥義の一つなんですよ。つまりですね、じゃあ誰がこの地上で反キリスト者の出現を引き止めているのか、これがこの地上にいるクリスチャンたちで、その中でも特に異邦人に向かって伝道し、神の家族の神の子供になるべき人全てが神の家族に生まれ変わりをした時点でもって命を生きましょう。天の父の方でもってこれだけの人たちに福音を述べ伝えた、これだけの人たちが悔い改めて神の家族に生まれ変わりをした、もうこれ以上の人が生まれ変わりをすると思えないという時点でもって天の父の方からの指示でイエス・キリストをはじめとして天使たちも霊の形で天にいた人たちも一斉に天から降りてくるんですよ。そしてこの時点で地上にいた神の家族に生まれ変わりをしている人たちは軽挙されて空中で主と会って天に昇っていくわけです。こうなることでもって反キリスト者の活動を止める者がいなくなるから反キリスト者が活動を始めるんです。つまりですね、反キリスト者の活動を現れを引き止めていて活動を許していない者は一人でも多くの人に福音を聞かせ神の家族のものとなるように伝道活動をしている人たちがいなくなることでもって、つまり伝道活動をしている人たちがこの止まった時点でもって第二の九章で言われる70章が始まるんです。言い直しをしたら反キリスト者が活動を始めるんですよ。でこの地球は観難時代に突入していくんです。ここでですね、観難期にはどういうことが起きるのかという点に進んでみましょうか。ダニエルの9章ではエルサレムの荒廃を止めさせるのにはエルサレムの町を再建せよという指示があってから70章の終わりにはやがて来るべき君主の君反キリストが滅ぼされると予言されています。もう一度ダニエルの書の9章の27節読んでみましょう。27節だけ読んでみます。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄を捧げ者とやめさせる。荒らす憎むべき者は翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかると書いてある。一週の間、一シャブは7年の間活動するとまず言ってるんですよ。ところがですね、この7年27節をよく読むとこういうことが書かれているんです。予言されているんです。一週の間活動をする、7年の間活動をするとはするんですけど、半週の間、つまり7年が一週ですから、半週の間というのは3年半の間、生き贄と捧げ物とやめさせると言っている。注意してくださいよ。ダニエルの書、これは旧約聖書です。4つの福音書も含めてですね、書かれている人たちの対象となっている人たちというものは全部イスラエルの民なんですよ。異邦人に向かって書かれているものは何もないんです。旧約聖書も4つの福音書も、旧約聖書にはそして4つの福音書には、それ異邦人だった人たちのことについては何も書かれていないんですよ。だから宇宙を作り人を存在させ、ユダヤ人たちと契約を結んでいる神様を信じ、神様に生贄と捧げ物とをすることが当たり前の生活をしているユダヤ人たちが、神様に向かって生贄を捧げるのをやめる、捧げ物を神殿に持ってこなくなるというんですよ。つまり神様はイスラエルのためユダヤ人たちにとって絶対的な守り神であり、守り主であって尊敬すべき神様を神様として拝むということをしなくなるようになるというんですよ。つまりイスラエルの民は神様に対して自分の罪を謝ることを忘れ、神様によって守られ祝福されていることを忘れ、神様に対して感謝の念を忘れてしまう生活に入るんです。イスラエルの国も含めて多くの国が、というか世界中の民が平和条約を結んで 第二の九章二十七節では固い条約結びという言葉を使われている。そしてどの国においてもお互いに攻撃しないということを誓い合うわけなんです。この条約があまりにも素晴らしいものだから、そして多くの国に平和が来るように見えているものだから、多くの国ではどういうことをすると予言されているか、黙示録には記されておりません。ダニエルの書にも記されていないんですけれども、エゼキエルの38章に記されているんですよ。だからエゼキエルの38章を見ましょう。ダニエルの書の前のにあるエゼキエルです。その38章の一節から読んでみましょう。エゼキエルの書の38章の一節から読んでみます。こう書いてあるんですよ。さらに私に次のような死の言葉があった。人の子よ、メシクとトバルの大衆長あるマゴクの地のゴグに顔を向け、神に予言して、え、神ある主はこう言われる。メシクとトバルの大衆長であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。あなたは私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシャとクッシュとアテも彼らと共におり、皆盾と兜をつけてきている。ゴメルとその全ての軍隊、北の果てのベテトラルマとその全ての軍隊およびその大勢の国々の民があなたと共にいる。備えをせよ。あなたもあなたのところに集められた全軍集団を備えをせよ。あなたは彼らを監督せよ。多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その国は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟にあってイスラエルの山に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいると書いてある。何言ってるか、多くの日が過ぎて終わりの年に、つまり観難期に、あなたこのエシュクとトバルと大将団のゴグが一つの国に侵入するというんです。それはどの国なのかすぐにはっきりいたします。その民は多くの国々の民の中から集められたものであって、これ予言ですよ。いや、その時思い出していきましょう。十二部族あったイスラエルは十部族が散らされて、わずかに二部族だけが残っている状態になっているんですよ。この十部族はこれを失われた十族と呼ぶんだけども、この十部族が集められてイスラエルの山々に、これイスラエルの土地のことです、安心して住んでいる。誰も攻撃してこないと信じている。その先進ましょう。38章の9節に行きます。あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。神である主はこう仰せられる。その日にはあなたのここにさまざまな思いが浮かぶ。あなたは悪巧みを設け、こう言おう。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らは皆城壁も関抜も門もないところに住んでいる。あなたは物を生んどり、獲物をかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や国々から集められ、その国の中心に住み、家畜と財産を持っているために向かって、あなたの腕力を振るおうとする。チャバやデタン、パルシュシュの商人たち、およびその全ての若い獅子たちはあなたに聞こう。あなたは物を分取るために来たのか、獲物をかすめ奪うために集団を集め、銀や金を奪う、運びされ、家畜や財産を取り、大いに略奪しようとするためだか、するのか、と。すると人の声は予言して、ゴグに言え、神にある主はこう仰せられる。私の度、イスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日あなたは奮い立つのだ。あなたは北の果てのあなたの国から、多くの国々の民を率いてくる。彼らは皆馬に乗る者で、大集団、大軍勢だ。あなたは私の度、イスラエルを攻め上り、終わりの日にあなたは地を覆う雲のようになる。ゴグよ、私はあなたに、私の地を攻めさせる。それは私があなたのを使って諸国の目の前に私の聖なることを示し、彼らを私を知るためだと言っている。 のない町々に攻め上るというんです。公約ではですね、無防備の村々の地にと言っているんです。平和条約があまりにもいいもんだから、どの国でも自分の国の防備をしなくなるというんですよ。日本で言ったら自衛隊を潰し、軍隊を解散させ、武器弾薬を捨ててしまうことになるんです。安心して住んでいることができる平和な国となるというんです。城壁もなく、イスラエルの町というのはですね、まあ変なけど城壁に囲まれている町なんですよ。思い出してみましょう。イスラエルの民が最後にカナンの地を攻めていくとき、エリコの町をまず最初に攻略いたしました。城壁で町が全部囲まれている。だから町の中に住んでいる人たちはですね、外部の者が来ても門を閉めさえすれば攻撃を受けないようなもう作りにしたという。その町々のその城壁を取り壊しちゃうんですよ。管理組めなければ門も取り壊してしまうんです。誰でも勝手に入れるようにしようと。こういうところで突然攻撃を仕掛けてくるんですよ。どの国を？イスラエルです。ここでこんなことを考えていきましょう。反キリスト者というものはどれほどまでに政治力に長けているのか、どれほどに人を、国の政治家たちを説得する能力を持っているのか。どうしてイスラエルまでが自分の国を守る防備をやめてしまうのか、自分の国を守る武器を捨ててしまうことになるのか。こんな事実を知ったらですね、その度合いがいかに大きなものか分かってくると思うんです。イスラエルという国は現在世界中で一人当たりにしてですね、最高の国防費を使っている国なんです。全体の量としたらイスラエル小さい国だからそれほどないかもしれないけど、一人当たりの金から見たら一番高い金を払って国防、国を守る費用としてるんですよ。アメリカよりも優れた飛行機に乗ってます。作ってる、パイロットも訓練している。もちろんロシアのですね、ミグを運転している、操縦している連中なんかよりもはるかに技術が進んでる。アメリカよりも優れた機関銃を持っています。タンクもアメリカのものに優れています。鉄砲の厚みがですね、違うんですよ。だから対戦車砲なんて撃ったってイスラエルの戦車はですね、びくともしない、撃ち抜くことができないんです。その戦車のガソリンの消費率はアメリカの戦車と同じ大きさなんだけども、非常に効率がいいんですよ。それで小回りも効く掃除ができるんです。イスラエルの国民は国民性として、第二次大戦でもってドイツがですね、ユダヤ人の市民をガスで大量殺戮をしたと皆さん覚えておいたろうと。終戦後20年30年経ってもその首謀者たちを探し出して、とかその連中ドイツから逃げ出してですね、南アメリカに住んでいるような、それ別人の名前を使っているようなやつも身元を探し隠していたのに探し出して処刑してるんですよ。それぐらい絶対にその恨みは忘れない、敵を討つという動きを取っている連中なんですよ。現在ではパレスチナと争いをしています。でどうしてか、ユダヤ人の市民が殺されたらその首謀者と見られる相手を絶対に報復をするという動きを取っている。質問はですよ、こういう人たちが住んでいる国で自分の国を守るための防備を解いてしまうということがあるか。ところがですね、反キリスト者はこれを達成するとエゼキエル38章で予言しているんですよ。そういうことに反キリスト者というものは、観覧期の初めの半周は3年半は平和を唱え、多くの国の人たちを説得するわけなんです。こうしておいてイスラエルを攻撃するんですよ。エゼキエルに与えられた予言はまだもっと続くんです。エゼキエルの38章この17節からその先言ってみましょう。神である人はこう仰せられる。あなたは私のが昔私のしもべイスラエルの預言者たちを通して語った党のものではないか。この預言者たちは私があなたに彼らを攻めさせると長年にわたり預言していたのだ。ゴグがイスラエルの地を攻めるその日、神である主の見つけ、私は怒りを燃え上がらせる。私は妬みと激しい怒りの火を吹きつけて言う。その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。 海の魚も空の鳥も野の獣も地面を這う全てのものも地上の全ての人間も私の前で震え上がり、山々は覆り、崖は落ち、全ての城壁は地に倒れる。私は剣を呼び寄せて、私は全ての山々で言語を攻めさせる。彼らは剣で同士打ちをするようになる。私は疫病と流血で彼に罰を加し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国の民の上に豪雨や氷や火や硫黄を降り注がせる。私が私の王位なることを示し、私の聖なるものを示して、多くの国の見ている前で私を知らせるとき、彼らは私が主であることを知ろうと。それでエゼキエルの39章のこの予言啓示まだ続くんです。どういう意味を持つ言葉なのか、予言なのかということは、後ほど戻ってくることにいたしましょう。話を元に戻します。ダニエルの書の9章の予言によると、天使ガブリエルはダニエルに向かって、反キリスト者が活躍する一シャブは7年というものがですね、2つに分けることができるという教えをしているんですよ。一つは一シャブはの前半です。つまり世界に平和が来る予想をする3年半ということです。でもう一つは一シャブはの後半の3年半です。アルマゲドンの戦いの時となるわけですよ。アルマゲドンの戦いというものはですね、これは黙示録に書かれているんですけれども、ポトマスの島に監禁されているヨハネは幻で見たものをいろんな言葉を使って表現しております。けれどもですよ、アルマゲドンの戦いというものは、どの国とどの国とはどんなふうにしてイスラエルを攻撃するかというものが大きな話題ではないんですよ。実はですね、ここでイエス様の口から出た教えを学ぶ必要が出てくるんですよ。今一度マタイの24章を開けていきましょう。マタイの24章ではイエス様は何と言ったか、3節から読んでいきますよ。どういうふうにしてこの関連に入るのかということをですね、イエス様はこう言っています。3節からいきます。イエスがオリーブ山に座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそれらのことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼に答えて言われた。人に惑わされたように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れて、私はキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こるのです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしこのようなことは皆海の苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く怒って、多くの人々を惑わします。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。何意味しているか、偽預言者が活動するというんですよ。気をつけてくださいよ。偽預言者というのは誰のことで何を言ってるか、インチキ宗教でしょ。本当のキリスト教のあれだったら預言者になるわけでしょ。偽というのは本当のキリスト教の逆の別のことを言ってるわけでしょ。インチキの宗教ですよ。マルコの13章に行くと、マルコの13章ではですね、こんなことまで言ってます。マルコの13章の12節から読むとですね、こういうふうに教えてるんです。このアルマゲドンの戦いの時ですね、戦争の時でどういうことが起きてるのか、マルコの13章12節でいきます。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼を死に至らせます。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。まあ、これでもはっきり言わして表していないかもしれないけども、アルマゲドンの戦いというのはイスラエルの民に対する他の宗教の人たちからの攻撃迫害なんですよ。ですからこれは宗教と宗教の戦いなんです。 そしてヨハネの黙示録に表されている描写を宗教に関したものという見方をしたらば、大体書かれていることの意味を正しく解釈することができるようになります。歴史を見ると今までにも宗教による争いで人間同士の間で平和が奪われているんですよ。例えばですね、カトリックとプロテスタントとはすごい争いしています。マーティン・ルッターを出発点としてカトリックとプロテスタントの間の争いは長い長い続いているんですよ。現在でも世界中を眺めてみると、プロテスタントの牧師の中にはカトリックを聖書的でないと批判している者もいるんですよ。その反面にカトリックの中ではプロテスタントは敵対視している人たちもいます。同じ神様を信じ、同じ主イエス・キリストを信じている者と思えないようにお互いを排斥しているんです。あたかもお互いに相入れない二つの宗教であるかのように、キリスト教と海教徒とはどんな対立をしているか。海教徒、これはトルコから特に始まった宣教でもってですね、昔多くのキリスト教徒が殺されております。コーランかそれとも死かというのでもって、キリスト教というかユダヤ教を信じていたものを海教徒に、イスラム教徒に変えちゃっている。近くではですね、最近になると海教徒の内部で勢力争いが起こっています。最近のイラクにおけるこの新政府樹立のために部族と部族が勢力争いをしている。スンニ派とシーア派との争いがあります。同じ環境でですね、だもんだからアメリカがあれだけいろんなふうに援助して新しい自治政府を樹立させようとしているのに、昨日はまだ十分に活動していないで終わっちゃってる。イギリスでは、これ私が知ってるのはベルファーストという街なんですけども、カトリックとプロテスタントが争いをしています。で、何年ついてるか面白いんですよ。カトリックの住む人たちの町の部落とプロテスタントの人たちの住む部落となんです。学校はですね、そのプロテスタントの人たちはカトリックの町を通って、部落の町に住んでる人たちのところを通って行かないと学校に行けない。で、プロテスタントの子供たちはそのところを通って学校に行くのに邪魔される、行けないんです、というようなことがあるんですよ。で、なんて言ってるか、結果としてですよ、イエスも言いましたでしょ、民族は民族に敵対する。で、一つの民族というのは一つの宗教を代表としています。国は国に敵対する。で、国と言ったらですよ、一つの政府の国と言わないです、宗教を基盤として形成している国ですよ。アラブの諸国は海峡を信じています。アメリカはキリスト教を信じている。だからどうするか、海峡とのアラブの連中とアメリカとは折り合うことはあるかないでしょう。インドはヒンズー教ですよ。それに対して隣の国のパキスタンは海峡ですよ。だから仲良くなれるか、宗教対宗教ですから仲良くなれてない間からなんですよ。で、マタイの24章の9節では、人々はあなた方をユダヤ人たちを苦しい目に遭わせて殺します。どうしてか、イエス・キリストの名を信じるからです。で、マタイ24章では10節から12節まで、偽預言者がたくさん現れるようになる。で、宗教的に惑わしを持ってきます。だからですね、この点でヨハネの黙示録に書かれている一つ一つの動きというものを宗教的に見た角度から調べていくことが必要となるんですよ。ポトマスの島に監禁されていたヨハネはラッパの音のような声でアジアにある7つの教会に宛てて悔い改めなければならない点を指摘する手紙を書くように命じられ、黙示録を書いて警告を与えております。で、この黙示録では2章の1節から始まって3章の終わりまで続いているんです。要するに7つの教会にいろんな忠告を与えている。で、4章1節からその後で必ず起こることを示そうという書き出しでもっていろんなことを書き始めた。ところがですよ、黙示録の4章を調べると5章の終わりまで観難期に起こることが記されているんじゃなくてですね、観難期には誰が主役となるのかという主役を紹介しているんです。見てください、ちょっと見てみまし 黙示録の4章の1節からです。ちょっと読んでるだけに時間がないからさっと見ていただきましょう。どこから言ってるか。そのうち私は見た、天に一つの開いた門があった。その先にラッパの声で私に呼びかけるのを聞こえた。あの初めの声が言った、ここに登れ、その後必ずこのことをあなたに示そう。たちまち私は御座に御霊に感じた。すると見は天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉赤目のように見え、その御座の周りには碧玉のように見える目に虹があったというような書き方がしてある。ところがですね、面白いのはここでこの誰なのかというこの主役を紹介しているんだけども、これ表現法に気をつけてほしいんですよ。黙示録の1章10節から始まって7つの教会に当てた警告と、それに続く観覧期においてどういうことが起きるのか、その主役はどういうことをするのかということを説明しているところでは、これ黙示録20章の始まるところなんですよ。サタンが千年の間で縛られて、そこしるところに投げ込まれるとかですね、キリストがこうするとか表現使われていないんですよ。サタンという言葉も使われていない、キリストがどうするなんてことも言われていないんです。私たちクリスチャンにとっては、誰がどのような動きをして神の民を守るのか、勝利をするのかということは分かっているけれども、この黙示録では子羊という言葉が使われているんですよ。これがどういう意味を持つのか、どうして子羊という表現が使われているのかという理由を、目的などを考えながら黙示録に記録されているということについての学びをしていくと、今までに見ることができなかった新しい面を見ることができるようになるんです。聖書を書かした神の霊は何を私に知らせようとしているのかということが分かってくるようになるんですよ。観覧日に実際にどういうことが起きるとヨハネが見せられたのかというのは6章1節から書かれております。けれども今日はもうその学びに入る時間がない、この時点でやめておきます。こんな風にしてですね、最後にどういうことが起きるのかというようなことまで細かに書いてある。私たちにしてみれば、私たちは神の家族にあなたが生まれ変わりをしているんだったらば、おいでその時点まで生き延びていたら必ず検挙されて、天でもってこの地面で何をやってるのか、地球の上で何をやってるのか眺めながら楽しい生活を送ることができるようになっている。だからどの国がどの国に戦争しようか何しようか黙って見てりゃいいということになる。その点ではですね、全然心配がないんだけれども、もしもその戦争の中に入っている人だったら、検挙されない人だったらどうなるか、どれぐらいの人数が殺されて、どれだけの人数が苦しい思いをするのか、どれだけの生活をしなきゃいけないのか、その時に私クリスチャンになります、検挙してほしいんです、一体どういう意味なのかということまで書いてあるんですよ。だから最初に検挙されている方が楽だということになるんですよ。合計観覧期に入ってから2度検挙されるチャンスがあるんだけども、2度目の検挙される時、あるいは3度目の最後の検挙される時、なんでどれだけの辛さを通ってからでなかったらば検挙されないのかっていうことまで考えたらですね、まあそのとこ考えるわけじゃないけど、今のうちからちゃんとその検挙される準備をしていこうがどれぐらいいいものなのか。ところがですよ、ただに私生まれ変わりしましたクリスチャンですというだけで検挙されるかではないと思うんですよ。これが難しいんです。神様が何を基準にして、あの人は検挙される、こっちは残しとけっていうものになるのか、誰でも構える彼でもっていうんじゃないんですよ。この手で日本人のものを考え方変えなきゃいけないんですよ。赤信号みんなで渡ったら怖くない、みんなこれだけのものはクリスチャンだって言うんだから、まさかみんなをこの地上に残しておくってことはないだろう、必ず救って天に昇らせてくれるだろうと思っているけど、本当にそうかどうか。この観覧期にですね、何人の人が殺されて、何人の人がゲヘナに入れられるのか、数まで書いてあるんです。それから見たらばですね、のんびりしていたらば大丈夫だろうと思っていたら、高くくっていたらばとんでもないことになるというので分かると思うんですよ。それで本当に真剣になってですね、本当に私は経過されるだろうか、手に行けるだろうか、今やってる生活これでいいだろうかというところまで行かなきゃいけないんですよ。神様ちゃんと正面に教えてます、どういうことやったらそれだけの身分が得られるのか、やってるかどうかというところまで来ちゃうんですよ。私皆さんが手に行ってほしいからこれ言ってるんですよ。もかもかしてたら取り残されるかもしれない、 我々に保証がないんです。神様が最後に評価してくれるだけだから、その基準に合ってるか合ってないかというところまで来るんだから、努力をしたくないというのは結構なんです。で、何としてでも謙虚されたいというんだったら、それなりの努力をして必ず絶対に合格できるだろうというところに行ってはいけないんです。学校の受験と同じですよ。これだけ勉強したのが絶対生かし合格させてくれるわけだと言ったって、大学の方でもって、お前は楽だ、お前は合格させませんって言ったらすぐおしまいでしょ。入学試験に落ちましたってすぐおしまいなんですよ。何で取ってるか大事なのと言ったって、それより上のやつがたくさんいたらこれだけおしまいってことになっちゃう。それと同じなんです。神様どっかで線を切っちゃう。いつ景気があって金木に入るのかも我々は分かんない。今のうちから準備しておかなきゃいけないということになるわけです。というのことまでこの観覧期、週末のことに関して学びをすることができるんですよ。現在の我々が注意してなきゃいけないのは、どこが合格点なのか、神様どこまで行ったらば必ず経験してくれるという身分が与えられているのかということに集中しなきゃいけないということなんです。この地上で誰と誰がどんなふうに殺し合いするか、天国に行って再生は関係ないということなんです。まあ、これからやめていきましょう。残りはですね、来週ということにいたします。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたがその昔からいろんな預言者を通して言われていることから、最終的にはこのヨハネの黙示録を読むところまで行って、一体どういうふうな目的でもって、何を基準として誰を天に連れていくか、誰をこの地上に残しておくか、苦しみに合わせるかというようなところまで、あなたはまだ見捨ててしまうというところまで来てしまうのかというようなことに関して、どうぞ私たちがしっかりと目を開くことができるよう、その基準、あなたがその調べる基準がどういうものなのか、ある程度まで分かることができるようになるように、そしてその基準に絶対に合格できるという動きを取るものであるよ、何をしたらいいのかというものまで、あなたの方から知らせてくださいますように、私たちの方で御言葉を学んでいこうと思います。どうぞこういう観点から我々一人一人が絶対に落第することがないように、必ず天に行けるって危惧されるように、そして永遠という期間あなたと一緒の生活を送るものとなるよ、資格を持てるものになっているよ、どうぞこの地上で何をしたらいいのか導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞそういう観点から次って、何が私たちにあなたが評価をしてくれているのかというものを正しく理解をし、それを評価されているものを評価されているものとしての受けを取るように努力をするよ、どこまでやったらいいのかという点にまでしっかりとした姿を描くことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。こういうような学びを通して私たち自身がどれほどまでの確信を持つことができるものとなるのかという点にまで導いてくださいますように、こういうような祈りをいつも叶えてくださることをありがとうございます。この祈りと感謝と賛美と主イエスの名を通して天のお父様御前にお捧げいたします。アーメン。